夏目漱石作、心、下、先生と遺書、4。とにかくたった一人残された私は、母の言いつけ通り、この叔父を頼るより他に道はなかったのです。叔父はまた一切を引き受けて、すべての世話をしてくれました。そして、私を私の希望する東京へ出られるように取り計らってくれました。私は東京へ来て高等学校へ入りました。その時の高等学校の生徒は今よりもよほど殺伐でそやでした。私の知った者に夜職人と喧嘩をして相手の頭へ下駄で傷を負わせたのがありました。それが酒を飲んだ挙句のことなので、夢中に殴り合いをしている間に、学校の聖望をとうとう向こうの者に取られてしまったのです。ところが、その帽子の裏には、当人の名前がちゃんとひし形の白い切れの上に書いてあったのです。それでことが面倒になって、その男はもう少しで警察から学校へ紹介されるところでした。しかし友達がいろいろと骨を折ってついに表沙汰にせずに済むようにしてやりました。こんな乱暴な行為を上品な今の空気の中に育ったあなた方に聞かせたら定めてバカバカしい感じを起こすでしょう。私も実際バカバカしく思います。しかし彼らは今の学生にない一種失朴な点をその代わりに持っていたのです。当時私の月々叔父からもらっていた金はあなたが今お父さんから送ってもらう学資に比べるとはるかに少ないものでした。無論物価も違いましょうが、それでいて私は少しの不足も感じませんでした。のみならず数ある同級生のうちで経済の点にかけては決して人を羨ましがる哀れな境遇にいたわけではないのです。今から解雇するとむしろ人に羨ましがられる方だったのでしょう。というのは私は月々決まった送金のほかに書籍費、私はその自分から書物を買うことが好きでした。および臨時の費用をよく叔父から請求してずんずんそれを自分の思うように消費することができたのですから。何も知らない私は叔父を信じていたばかりでなく、常に感謝の心を持って叔父をありがたいもののように尊敬していました。叔父は事業家でした。県会議員にもなりました。その関係からでもありましょう、政党にも縁故があったように記憶しています。父の実の弟ですけれども、そういう点では性格から言うと父とはまるで違った方へ向いて発達したように見えます。父は先祖から譲られた遺産を大事に守っていく徳実一方の男でした。楽しみには茶だの花だのをやりました。それから詩集などを読むことも好きでした。書画骨董といった風のものにも多くの趣味を持っている様子でした。家は田舎にありましたけれども、にりばかり隔たった市、その市には叔父が住んでいたのです。その市から時々道具屋が掛物だの香炉だのを持ってわざわざ父に店に来ました。父は一口に言うと、まあマン・オフ・ミーンズとでも評したらいいのでしょう。比較的上品な思考を持った田舎紳士だったのです。だから気性から言うと闊達な叔父とはよほどの見学がありました。それでいて二人はまた妙に仲が良かったのです。父はよく叔父を評して自分よりもはるかに働きのある頼もしい人のように言っていました。自分のように親から財産を譲られた者はどうしても固有の才感が鈍る、つまり 世の中と戦う必要がないからいけないのだとも言っていました。この言葉は母も聞きました。私も聞きました。父はむしろ私の心得になるつもりでそれを言ったらしく思われます。お前もよく覚えているがいいと、父はその時わざわざ私の顔を見たのです。だから私はまだそれを忘れずにいます。このくらい私の父から信用されたり褒められたりしていたおじを私がどうして疑うことができるでしょう。私にはただでさえ誇りになるべきおじでした。父や母が亡くなって万事その人の世話にならなければならない私にはもう単なる誇りではなかったのです。私の存在に必要な人間になっていたのです。